目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいぞというコーナーです。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにスタジオにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。だいぶご無沙汰ですかね。
1年ぶり、多分ケイちゃんとお会いするのはそうだと思います。
もうそんなに経ってますか。
はい。
でも1年ぶりということはあの季節がやってきたということですよね。
やってきましたね。もう、やってきましたし、先日発表にノミネートが、はい、されて、で、今回ノミネートから授賞式までが結構長いんですよね。
アカデミー賞ね、今回の、はい、
3月の13日日本時間に授賞式ですので、
はい、
まあ、じっくりと考える、別に私考えなくていいんですけど
予想がね、
そうですそうです、アカデミー会員ではないんで
ケースは持っていないんですけども、
持ってないんです、全然何の権利もないんですが、ただ勝手に考えるのはタダですから、
はい、
で時間がいっぱいあるんですが、今日はあのラジオを聞きの皆さんもご一緒に、
はい、
もちろんケイちゃんもそして藤井さんもご一緒に予想をしていこうと、
はい、楽しいですね。この時期がやってきてますからね、はい、ぜひワクワクしたいと思いますけども、はい、さあまずは今年のアカデミー賞、
はい、
傾向とかっていうのはあるんですか。
傾向は難しいです。
あ、難しい、
うん、あの当てにくいラインナップですね。
お
で多分この中でどうあのよく言われるんですよ、アカデミー賞、まあ、私たちあのなんか映画業界の人たちと一緒に遊びでね、
うん、
予想会やるんですけど、うん、いや見てないからあかんわ分かれへんわってよく言われるんですよ、
はいはいはい、
でもこれは見たら余計ダメです。
そうなんですか。
アカデミー協会員の気持ちにならないと当てられないんですよ。でアカデミー賞っていうのはアカデミー協会っていう、まあ、映画業界があって、でそこに今も8000人ぐらいいらっしゃるんでしょうかね、うん、9000人近くいらっしゃるその権利のある人たち、今まで賞を受賞されたとか、うん、それからもちろん映画出演者の俳優さんはもちろんのことを監督、それから、まあ、音声さん、
はい、
美術さん、メイクさん、うん、もうみんなスタッフがその中に入ってはるんで、その人たちが何を選ぶかという想像をしなきゃいけない。
なりきらないといけない、
ね。なりきらないといけないんです。
は
で今まで、今からそうですね、2016年ぐらいまでは、もう本当に年齢層高かったので、
うん、
平均年齢がもう60以上で、あと白人の男性がほとんどっていう状況でしたから、はい、その気持ちで考えないとダメなんです。
あ、その時代時代に合わせて、
はい、この頃は割と多様化されて、うん、アジアのいろんな国の方たちもそのアカデミー協会の中入ってありますから、だからパラサイト半地下の家族が受賞したりしたわけですよ
ね、うん、はいはい。
でさあ今年なんですけども、うん、順番にノミネート作品を読んでいきますと、
はい、
まず一番多いのが10部門11ノミネートの Everything Everywhere All at Once、はい、で続いて西部戦線異常なしが9部門、これネットフリックスの作品なんですが、うん、1930年に西部戦線異常なしという映画はありました、
はい、
これはハリウッドが作ったんですが、ドイツ兵の話やったんですね。これを本国ドイツが作ってるんです、
う
ん、だからドイツ側からドイツを見ているという、
はい、
でもちろん少年兵のすごい悲惨な戦争経験みたいなのを描くっていう作品なんです、
はい、
それから8部門9ノミネートになったのがイニシェリン島の精霊って、これただいまもうすでに公開されてるんですが、これはむちゃくちゃ深い映画です。
深い、
私はすごくこの映画好きなんですが、
うんうん、
で続いてエルビスプレスリーの話ですけど、もうマネージャーがとんでもないやつだったというこのマネージャーのいわゆる売り込んでいく裏側、
はい、
でお金いっぱい勝手に使ってっていう、うん、簡単に言ったらそういう映画です、
ね、悪いトム・ハンクスが見えるっていうやつですね。
トム・ハンクスがこんなに悪い役やるって珍しいなで続いて7部門ノミネートがフェイブルマンズ、これスティーブン・スピルバーグの作品なんですけど、日本での公開は3月3日になるんですが、スピルバーグが子供の頃にどうして映画に目覚めて、で彼はもうちっちゃい時から8ミリとかいろいろ使って映画を撮ってきた、それを順番に追いかけてる、自分でやってはりますから、
お
だから自分がちっちゃい時にやってたことをもう一回やり直しているという、
へー、
一つだけ言うとここにねデビッド・リンチが出てくるんです、あの監督が、
うん、
もうね何のシーンで何の役かっていうのはもう言わないでおきます、むちゃくちゃいいですから、そんな長い時間じゃないんですよ、
うんうん、
でもねデビッド・リンチとわからないんですが、後で あれデビッド・リンチやってんやっていう、
あ、いいですね。森川さんのキャラがちょっと一瞬変わりましたね。おせやってやろうみたいなね。いいですね。そこまで楽しみにいけるっていうのはいいですね、
はい、うん。楽しんでいただきます。そして、トップガンマーヴェリックが6部門ノミネート。
出ましたね。
でも、これはね、もう日本においてはトップガンが映画館にお客さんをもう一度呼び込んでくれたっていう作品ですから。
はい、
日本人としては嬉しい。で同じく6部門ノミネートでターっていう天才指揮者、女性指揮者のお話で実話の映画化です、
はい、
それから続いて4部門ノミネートでアバター、ウェイオブウォーター、
うーん、
そして続いて3部門ノミネートで逆転のトライアングル、それから2部門ノミネートでウーマントーキング、私たちの選択と、この10作品がノミネートされてるんです。
う
ーん、で難しいのは、
はい、
いろいろとバラエティに飛びすぎて、
そうですね、
ね、
う
ん、どれを選んでいったらいいのかっていうのがすごい難しいんですが、
比較がねやっぱりバラエティが豊かだと難しいですね。
難しいですね。でもちょっと思い出していただいたら、アカデミー協会員の人たちはこういう人たちが多いと、
あ、なりきらなきゃ
あ、そうだ、入れてなかった
、まあ、藤井翔平とケイちゃんのままでしたね、はい、
だからケイちゃんと藤井さんがご覧になって、あの映画良かったから絶対撮るっていう点数の付け方では、うん、当たらない。
当たらない。
当たらない。
お、どういう気持ちになって選んだらいいんですか。
まず一つですね、これはもう消去法です。こうなってきたら、
こう
で、ちょっと前まではもう5作品しか作品賞選ばれなかったんですけど、うん、10作品になったっていうのは理由があって、いわゆるアカデミー賞に受賞していくのがなんか芸術系の作品が多くて、うんうん、で一般の人たちがすごく好きで、例えばお客さんいっぱい行った映画だから入るかって言ったらそうでもない。
あ、そうですね、
そのイメージがすごい強いですね。
ですよね。だから二極化が進みすぎてしまったんです。かつてはそんなことなかったんですよ。
エンターテイメント
っていう、ベンハーとかタイタニックとか撮ってましたから、うん、ロード・オブ・ザ・リングとか撮ってましたから。でもだんだんそういう風になってきたんで、もうまあ一つは視聴率の問題があるんですが、テレビでの受賞式の、
うんうんうん、
一般の人がもう見てて面白くないと、見たことない映画ばっかりやん、
う
ん、みたいな、
うーん、になって、怖になってしまった。
そうなんです。でこれは作品を増やして娯楽作も入れましょう、
はい、
っていうのでこうずっと増やしたっていうのが一つの理由なんで、まさに今回トップガンマーヴェリックとか、うんうん、アバター、うん、ウェブウォーターが入ったっていうのはそれですよね。
なるほど ね、はい、
特にもうアメリカにおいては3月までロックダウンで劇場が空いてなかったですから、うん、それで公開してもう待って待って待って、絶対に配信はしないってトム・クルーズが決心して公開したのがこのトップガンで、お客さんがダーッと行ったわけですから、うんうん、
はい、
でさらにそれを超えるお客さんがこのアバターウェイオブウォーターで来てるので、アメリカにとっては映画館としてはもうすごい救世主ですよね。
そうですよね、
まあ、日本でもそうでしたけど。
そうですね。
さあでもトップガン、そしてアバターは非常に難しいと思います。
うん、森川節が始まりましたよ。難しい、優しく言っていますけれども、ね、消去法という言葉を思い出して皆さんチェックしていきましょう、
はい、まず一つ、トップガンのノミネートの中にジョセフ・コジンスキーとかトム・クルーズは入ってないんですね。
あ、
作品賞には入ってるんですが監督賞にはノミネートされていないのと、
なるほど、
主演男優賞にもノミネートされてない
んです。
そうですね、
ええ、俳優陣は一切入ってません。
なんでなんですか。もうなんか常に入ってそうなイメージさえありますけども、
アカデミー賞って例えば部門分かりますよね、監督賞とか、
はい、
このノミネートっていうのは監督賞は監督のメンバーがみんなで選ぶんです。
あ、
俳優は俳優陣が選ぶんです。
なるほど。
まあ、簡単に言ったら友達多かったらたくさんいる。
トムさんは
森川節2個目出てます。なるほど。
多分トム・クルーズをリスペクトしてる人はいっぱいいるし、うんうん、トム・クルーズの凄さはすごい分かってはるけど、 でももう今さらトム・クルーズいらんのちゃう？
あとなんか今さら自分が見つけた感とかこう推しとして出すには当たり前すぎるっていうところあるかもしれない
ですね。ありますね。でもトム・クルーズって今まで一度もアカデミー賞受賞してないですからね。
あでもそのポリシーを守ろうという他の俳優陣のお友達たちの気持ちがもしかしたら積み重なっている
かも。あの割とこうアピールしないと入れてもらえないというのもあるんで、うん、入れてね入れてねって言えるようなタイプの人とトム・クルーズ言わないです。
すごいなんかアカデミー賞が身近になってきたし、いいですね。なるほど。あそういうことも考えて
考えて、でそれともう一つはそのどういう部門でこれがノミネートされていくかっていうんですけど、編集賞にノミネートされたら結構有力なんですよ。
ほう
でこのトップガンは編集賞ノミネートされてるんですね。
はいはいはい。
だからちょっとだけなんですけど、ちょっとなんか有利なとこはあるんですが、ただやっぱりこう俳優が入ってない、監督が入ってないっていうのが受賞するっていうケースはなかなかないので。
はあ、なるほど。ちょっとじゃあもう今回エントリーされているものの作品や、その、主演男優賞とか主演女優賞とかの部門にエントリーされている方の資料をバッと揃えて予想していくと、
はい、そうなんです
よ。こう狭まっていくっていうことですね。
脚本賞とか脚色賞に入ってる、編集賞に入ってる、撮影賞に入ってる、これがものすごい有力ですね、うんうん、あとはまあ俳優陣が入っている、
はあ、
もちろん監督も入っている。
なるほど。ちょっとなんかあのうん、どういう風に選んでいったらいいのかが分かってきた気がしますね。
めちゃくちゃ、ね、競馬新聞読んでるわけじゃないですけど、
あでも確かに それに近いですよ ね, すね
本当ですね、うん、森川さんが二重丸つけてるところに近づいていきそうな気がしてきましたよね。これねあの森川さんには来週も登場していただいて、実際に森川みどりが予想するというところまで
それちょっと辛いな、
突き詰めてい
ろんな忖度があるんですけど
そのあたりもぜひね皆さんあの資料を一回揃えてね、来週楽しんでいただいたら、あのご自身で二重丸や一重丸つけておくと面白いかもしれませんので、来週の森川さんのお話も楽しみにしていただきたいと思います。目のつけどころがシネマでしょ、シネマコミュニケーターの森川みどりさんにお話を伺いしました。森川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はちょっと特別ですよ。明日2月10日より公開されます映画シンクロック、監督脚本を務められました牧賢治さんにスタジオにお越しいただきました。牧監督よろしくお願いします。
お願いします。
監督に紹介してもらうなんて贅沢ですよ ね。
確かにそうですね。スタジオにまでお越しいただいて、ね、
本当ですよね。さあいろんなお話を聞いていきましょう。まずは牧監督、はい、シンクロック、
はい、
この作品明日から公開ですけれども、どのようなお話が展開されるんでしょうか。
そうですね、簡単に言うと犯罪活劇というか、アクションサスペンスというか感じなんですけども、うん、主演に窪塚洋介さんをお招きして、で、坂口亮太郎さん、蒼井優さんで、この3名があのメインキャストなんですけども、
はい、
どんな役どころかっていうとタクシードライバーなんですね、
うん、
でいろんな業界からこうドロップアウトしてタクシードライバーになった3人が偶然出会いで、このまま自分の人生いいのかって思い悩みながらも、あの一発逆転を狙ってちょっとある犯罪に手を染めようとすると、
うん、
でその大きな作戦は成功するのかしないのかって思ってる間に、いろんなこうシンクロックっていうタイトルは罪の時計っていうあの意味なんですけども、シンクロニシティともダブルミーニングになってて、こういろんなシンクロニシティが起きながら、こういろんな時間軸のもつれとかもありながらストーリーが進んでいってどうなっていくのみたいなところに、アンダーグラウンドの世界にも紛れ込んじゃってドンパチやってみたいな ちょっと こんな感じにしておきます
ワクワクしながらもう最後までいっちゃうんじゃないかなと思って言いましたけれどもね、
ドンパチストップで
ドンパチストップして
これ牧監督脚本も務めていらっしゃいますけれども、はい、そのストーリーを思いついて作り上げたそのきっかけとかっていうのはあるんですか？
そうですね、僕は今40代なんですけども、タランティーノがすごく大好きで、
なるほど、
はいはい、中でもそのレザーバードックスであったりとかパルプフィクションであったりとかっていうのが好きで、で日本でそういう映画撮れないかなって、こう音楽もかっこよくって出てくる俳優さんもかっこよくって、うんうん、でもう黒服で悪巧みしてて、はい、スピード感があってみたいな、ああいう映画を撮りたいなって、見たいなっていうのが自分の中であったんですね、うん、でどうやったらそういう設定になるんだろうっていうのを、まあ、ぼんやり考えてた時に、まあ、人形物にすればそれはまあ黒い服着るんですけども、それだとちょっと違うなって自分の中で思って、うん、普段から黒いスーツを着ている人たちって誰だろうと思った時に、あ、そうだ、タクシードライバーだっていうふうに気づいて、うん、このタクシードライバーたちが何かこういろんな計画をこう綿密に立てていって、ストーリーがスリリングに展開していけばそういう絵が撮れるんじゃないかって、まず映像がこう頭に浮かんだんですね、かっこいい人たちがっていう、うんうんうん、で、まあ、そこからはこういろいろこうストーリーが複雑にこうなんかライブ感覚で僕脚本を書いていくんで、
はい、
うん、なんか書いていくうちに最初シンクロックっていうタイトルがパンって頭の中に出てきて、あ、時計かって、罪の時計で、そこでこう時計と何かリンク、時間軸とリンクしながらシンクロニシティが起きていきながらストーリーが転がっていくみたいなのを、まあ、大きなプロットだけが最初できてて、
はい、
でそこに合わせてもう登場人物が最初にこうこんな人がいたら面白いなっていうのが出てきて、あとは勝手にこうストーリーが動き始めるみたいな感じの書き方でした。
いや、その話を聞いててものすごく納得したんですけども、うん、私作品を皆さんより一足先に見させていただいたんですけど、はい、うん、映像 の勢いというか印象がものすごく強くて、脚本を書きながらもう映像が出来上がってたんじゃないのかっていう、うんうん、絵が先行じゃないかなっていうぐらい、
ありがたいです。
この、ね、記憶のシャッターを、うんうん、切った瞬間ばっかりが詰まってる感じの映画、
うんうん、すごいいい表現ですね
ですよね
記憶のシャッター
、はい、
いやでも本当にでもそうなんです。僕文字から書いていくタイプじゃなくって、映像がもう映像っていうか、うん、シチュエーションがもう頭の中にあって、うん、その登場人物とかの身なりとか喋り方とか容姿、顔のこんな雰囲気の人とか、はい、眼鏡かけてるとか、この人男前でこの人ロン毛でひげ生えてるみたいなのとかももう各段階でイメージがあるんですね、
うん、はあ、いや、ものすごい納得がいきます。
イメージの文字起こしみたいな。
そうです、そうです。そう、なんかもうシチュエーションもあるんですよ。背景のなんか、まあ、言って撮影で言うとロケ地ですよね、うん、その場所の背景のシチュエーションもあって、こんな感じのちょっとこう雰囲気のある中華料理屋でみたいなところがあって、それもまあ予告編でも出てるからいいと思うんですけど、中華料理屋の円卓っていうところが一つの、印象的なシーンになってるんですけど、まあ、それ神戸のね、南京町の龍京さんっていうところにお世話になったんですけども、
ドキドキしますね、行くの
ぜひね、ポスターも貼ってあるんで見つけて行ってもらいたいと思うんですけど
映画を見た方はね、行くのにドキドキすると
行ってみてで聞いてみてください、ここですかどこですかみたいなの聞いてもらったら忙しくなければ教えてくれると思うんです
緊張感を持って中華料理屋さんに行くのいいですね。
本当にだから映像が先にあって、それを探しに行く旅というかロケ地探しはどこにあるんかなって、絶対きっとあるよなって思ったら、あったみたいな、ここだみたいな感じなんですよね。だから出演者もそうで、キャスティングお願いする時とかももうイメージがあるので、
はい、
こういう方いないかなっていう、もうだそこをこう現実の世界にこう疑似再現していくっていう作業なので、
うんうんうん、
まあ、本を書く時も本当にもうイメージがあるので、勝手に登場人物が動き出していくっていうような感じですね、書いてて。
今回その、うん、なので作品を見た後もその自分の中で記憶のシャッターを切ったその映画の映像というかその写真がものすごい蓄積されて、うん、私の大事な記憶もしかしたら半分消えたんちゃうかなっていうぐらいものすごい強いインパクトで蓄積されて、
もうそれが僕映画を撮ってる一番の意味というか、
うん、
記憶 あれこれどっかで見たことあるって、あそっか私何年か前にあの映画見たからあの時の風景かみたいに思ってもらうのが僕映画の一つの成功だと思ってて、
はい、
っていうのも映画って何なんだろうって、あの僕これ関係者社会の時にも言ったんですけど、今日何喋ろうと思いながら関係者社会の時に、で映画を作る時ってどんなこと考えてるかなと思ったら、映画ってなんだって考えたら、あ結構なんか人生に近いんかなって思って、そのストーリー全体通して素晴らしい映画っていうのはこの起伏があって、あすごいストーリー良かったねっていうのもあるし、あるんですけど、なんかその瞬間瞬間きらめくものがあったらそれで勝ちじゃないかなと思ってて、それがもしかしたらオープニングの音楽かもしれないです。見た人が、はい、俺もうオープニングの音楽だけも頭から離れへんとか、あのシーンのあの人のあのセリフだけ頭に離れへんとか、それが僕の中で好きな映画ってそれなんですよね。なんかストーリーが好きだったんかなとか思ったら、タランティーノストーリーも好きなんですけど、あの映像のあのセリフとかあのシーンがみたいな
インパクト
が、そうだからそこがバンって残ってるんですよね、はい、あの角度のあの表情がみたいな、
うんうんうん、
あれがかっこよくてあの映画好きなんやみたいなのがあるから、それを目指していったんで、そのワンカットの強さっていうか、あのっていうところは目指していったところだったんで、今のそのご意見ご感想いただいたのめっちゃ嬉しいですね、
うんうん、映像としても、まあ、翔平さんこれから映画館で見られると思うんですけど、うんはい、ものすごく面白い、本当に綺麗な立方体ぐらいのサイズのこう短編がカシャンカシャンカシャンカシャンってはまっていくんですよ、うんうん、でそれが記憶に残っていて、鬱屈する気持ちもドキドキする気持ちも、あの頭で理解する前に体が反応するっていう映像っていうのがめちゃくちゃ面白くて、
ありがたいです。
見てだいぶ経ったら主人公たちではなくそこに絡んだ人たちのそれまでとその後が急に気になりだしたりとかして、
あ、そうですね、
それって私の中にその記憶が残っているから、映像の記憶が残っているから、うんうん、その瞬間を考えなかったけど、映り込んでいた女性や他の男性やサブキャラとかの、うん、その日までとその後が異常に気になって、うん、かきむしるほどめちゃくちゃ面白いな、なんて映画だみたいな。
これ本当に今もいい振りをしていただいたんですけど、僕キャスティングどうやって決めたんですかとかよく聞かれるんですけど、うん、もう絵の中にこう自分の中にあるから、その人を探していく旅なんですよ。それは本当にちょっとしか出てこないエキストラの方とかもそうな含めてなんですけど、
イメージができてるわけですね。
そうこういう容姿の人でみたいなのがあるんですよね。例えばそのタクシーの乗客で後ろにこう乗ってくる方いるじゃないですか、はい、もうドンズバで、あこの人この人おったおったみたいな人でその人にそういうセリフも、僕その演出もあれなんですけど、こうある程度こう自由度があるっていうか、本当だったら脚本と照らし合わせながら見てほしいぐらいなんですけど、
うんうん、
もう脚本だいぶこうオーバーしてるとか無視してるっていうか、
うん、
あの大筋さえ合ってれば、
はい、
もっとその場に生きてる人たちを撮りたいと思うので、
うんうん、
現場に連れて行きましたらさ、この人ですよこのシチュエーションですよっていうところに連れていくまでは僕の役目なんですけども、そこでその場にいてもらうのはもう俳優さんのお仕事なんで、
はい、
もう演じてもらうんじゃなくていてもらうっていう、僕はその場で佇んでもらうってことを意識してて、するとやっぱりこう自分 の世界に入ってこうお話ストーリーの中に生きてくれるんですよね皆さんが。
で
会った時に本当に嫌なやつになったりとかする人がいて、なんかだからその後が本当に気になるって、やっぱその人の人生がきっとそれぞれの人の人生がどっかしら反映されてるんやと思うんですよね、その出てくる人たちの中で。
なるほど。
なんかそんな気が僕はと僕他人事のように喋りますけどそんな気がねしてます。
私今目つぶったらものすごいシーンがものすごい勢いで、うん、全然バラバラにガシャガシャガシャガシャって見えてくるんですけど、うん、それをぜひまた明日映画館でね皆さん、まあ、まずは、
ね、明日から
本当にあこういうことか、でも一回何も忘れて単純にこう楽しんでもらって、うん、その後にもう一回あなるほどねみたいな感じとかもう一回見に行ってもらってもいいと思うんですよね。その本当に
行きます。
ありがとうございます。
はい、ということで明日2月10日より公開されますシンクロックですけれども、神戸ではどちらの映画館でしょうか。
神戸では、キノシネマ神戸国際ですね。もう三宮からまっすぐ行ったところの国際会館、
はい、はい、ぜひ皆さん行ってください。私も行きますよ。先読みシネマ情報、明日2月10日より公開されますシンクロックの牧監督にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。
シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。